主を認め、わがままを告白することがなければなりません。ヨハネ第一の手紙一章の9節に、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しいからですから、その罪を許すすべての悪から私たちを清めると確証されています。また7節、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めますと。イエス様がその血によって私たちを罪から解き放ってくださいました。イエス様はすべての人のために十字架にお付きになられました。しかしイエス様の血潮による許しは人間一人一人の個人的な体験とならなければなりません。罪とは人を縛りつける力です。そして救いとは、この人を縛りつけている力から解放し自由にしてくれる力です。罪に縛られている奴隷は自分の解放のために一体何をなすことができるなのでありましょうか。そのような人は自分で何もなすことはできません。子羊なるイエス様の流された血潮によってのみ誠の解放があり得るのです。イエス様の血が解放のための代金として支払われたのです。この支払いはただ一度だけ行われて、これで全てが解決されたのです。ロマ書5章9節に、今すでにキリストの血によって義と認められた私たち云々と書いてあります。初代教会の人々は一体どうして大いに喜ぶことができたのでありましょうか。全てはうまくいったからですか？決してそうではありません。彼らは私たちのように自由に集まることができなかったし、自分の聖書を持っている人間も一人もいなかったでしょう。みんな憎まれ、迫害されるものとなり、多くの人々は殉教の死を遂げるようになったんですけども、どうして彼らは絶えず賛美することができたのであるかと言いますと、ここで書いてあります。私たちはすでに、過去に起こった出来事です、事実です。私たちはすでにキリストの血によって義と認められました。だから何があっても私たちは安心して将来に向かうことができるのですと。2週間前に西尾正文兄弟が手に召されました。山本孝子姉妹を通して福音を聞いて素直に信ずるになったのです。一回も教会に行ったことがないでしょうし、自分で聖書を読まなかったでしょう。けども福音を聞いて素直に信じて救われたのです。救われた結果は何であったかと言いますと、初めて病院に行ってからと出会った時からは、挨拶として私は喜んで天国行きます、また再会できます、幸せですと、ちょっと変わった挨拶ですけれども、救われた結果の挨拶でした。私たちはすでにキリストの血によって義と認められました。ヒブル書10章14節に、キリストは聖なる者とされる人々を一つの捧げ物によって永遠に全うされたのですと書いてあります。イエス・キリストの完成された救いは永遠なる救いです。イエス・キリストの血による罪からの解放はすでに完成されました。しかし罪からの清めは御言葉によって、私たちは毎日毎日新たに清めを得ることが大切です。エペソ書5章の26節に、御言葉により教会を清めて聖なるものとするためと書いてあります。御言葉によって日々清められることが要求されています。3000年前に救われたダビデは次のように喜んで告白することができたのです。 今朝つとむけの読めました箇所ですけれども、幸いなことよ、その背きを許され罪を覆われた人はと。キリスト者の賛美の源は、第一番目はイエス様が私たちを愛してくださったことであり、第二番目はイエス様が血を流して私たちを罪から解き放ってくださったことです。第三番目は最後の手になりますけども、イエス様が私たちを王として、また祭司としてくださったのですと、ここで書いてあります。イエス様が私たちを王として、また祭司としてくださいました。これこそがイエス様の我々に対する愛の表れであり、また私たちを罪から解き放ってくださったことの目的です。すなわち私たち信ずる者がイエス様に愛され、そして罪から解放されているのは、私たちが主なる神に仕えるようになるためです。主なる神に仕えるということが大切であるだけではなく、最高の幸せであり、最も素晴らしい特権です。主なる神は私たちをどうして救われたのでありましょうか。私たちは決して救われるためにだけ救われたのではありません。救いによって祭司の民が作り出さるためですと、イエス様によって救われた人は王となり、祭司となって、主なる神と人との使えるものとさろうのです。祭司とされた人は他の人々をもイエス様のところへ連れてこようとします。このために祭司とされたすべての人々は他の人々のために祈るのです。祭司とせられた人たちの特徴は、主なる神に対して祈り、他の人々のために主に取りなしの祈りをすることです。一言葉で言いますと、祭司という人たちは自分を忘れて、そしてイエス様が他の人々の生活の中心になるように努力をするのです。祭司であることの特徴は、まず第一番目に、主なる神の前に祈り人として、そして礼拝者として立つということです。最初の務めは、まず人間の目に立つところで使えるのではなく、人の目の見えないところ、すなわち主なる神の前に使えることです。祈り人として礼拝者としてです。けども、それと同時に、最初はまた人の前に立って主の口となるべき務めをも持っています。すなわち祭司は祈り人、また礼拝者であると同時に、預言者であり、また証人でもあります。すべてのキリスト者は一歩において主の前に立ち、祈り人として、そして礼拝者となるように召されています。他方において人の前に立ち、主イエス様を証しする者として召されています。キリスト者の賛美の源は、一人一人はイエス様に大いに愛され、罪から解き放たれ、そして祭司として召されているということです。黙示録一章の六節の後半に、キリストに栄光と力とが常しえにあるようにアーメンと書いてあります。最も大切なのはそれなんです。キリストに栄光と力とが常しえにあるように、これこそが当地のキリスト者、すなわち初代教会の兄弟姉妹の切なる願いだったんです。けども、キリストに栄光と力とを与えるならば、必然的にローマの皇帝に与えるべき栄光と力とを無視しなければならなかったのです。キリストを拝むことは皇帝を拒絶することです。 これは初代教会の信者にとって戦いを意味していました。キリストを拝む者は迫害を覚悟しなければならなかったのです。主なる神に祈る人は必ず主の証人にさせられます。そうすれば必ず迫害を受けることになります。しかし初代教会の信者たちの切なる願いはキリストにだけ栄光を与えることでした。イサヤ書の53章の2節に約束された救い主について次のように書いてあります。輝きもなくうぬんと書いてあります。言語によると栄光がなくとなっています。主イエス様はこの世に来られた時は見るべき何の栄光もお持ちになれませんでしたが、引き上げられた今は限りなく栄光を持っておられます。キリスト者の賛美の源はあなたは私たちを王とし祭司とされました。黙示録5章の七節の後半に彼らは地上を治めるのですと書いてありますが、これは将来に送る支配を意味するだけではなくして、私たちが現在においても祈りを通して主と共に支配すべきです。祈りを通して支配することこそがキリスト者の召しであります。私たちが主イエスの御手に全てを委ねるときにイエス様は奇跡をなさいます。イエス様と共に支配するということはイエス様の支配が私たちを通して表されるということです、まあ、パウロはこのことについて次のように書いたのです。ロマ書8章37節に私たちは私たちを愛してくださった方によってこれが全てのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。私たちを愛してくださった方によってです。勝利の秘訣はもちろんイエス様です。私たちを愛してくださった方によって私たちは勝利者ですと。同じくロマ書5章17節に恵みと義の賜物とを豊かに受けている人々は一人の人イエス・キリストにより命にあって支配するのです。ここでもイエス様によって支配すると確証されています。またパウロはピリピ書4章13節に私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのですと。私は何でもできるではなく自分を強くしてくださる方によってすなわちイエス様によってできるということです。キリスト者の賛美の源なるお方は主イエス様ご自身です。前に読まれました黙示録5章の9節と10節もう一回お読みいたします。まあ将来の賛美についての賛美の内容についての箇所です。彼らは新しい歌を歌っていった。あなたは巻物を受け取ってその不意の解くのにふさわしい方です。あなたはほふられてその地によりあるよる部族国語民族国民の中から神のために人々をあがない私たちの神のためにこの人々を王とし祭司とされました。彼らは地上を治めるのです。まあ、ここであなたはあなたはという表現が2回出てきます。結局強調されている言葉はそれなんですね。あなたはあなたは古い歌とは何かと言いますと古い人々のつぶやきであり私私私という言葉で満ちているものです。その結果はロマ書7章24節に書いてありますけれども私は何という惨めな人間なのだろうかということです。新しい歌はいつもイエス様を中心にいたしております。だからあなたあなたあなたと 掲げています。詩編の作者